ただいま、新約聖書の使徒言行録13章に記されている御言葉をお読みいただきました。私たちがこの礼拝でずっと学んでおります、この使徒言行録ですが、使徒言行録は、この13章で一つの大きな節目、区切りを迎えます。いつも思っておりますが、この使徒言行録というのは、イエス・キリストが天に昇られた後に、聖霊を注がれて、生み出されたキリストの教会が、それまでの、ユダヤとか、エルサレムといった枠を超えて、異邦人の世界に、キリストの福音を述べ伝えていく、そういう歩みを綴っている文章であります。で、これまでにも実際に、そのように福音が、古い殻を破って、神の祝福とは無縁に思われていた異邦人に伝えられていく様子が何度も繰り返して語られてきました。ただそれでも、この12章までは、やはりこの活動の中心を担っていましたのはエルサレムの教会でありましたし、そういう出来事もやはりユダヤの地の周辺、ユダヤの地、またはその周辺に限られていた、そういう面がございました。ところが、この13章に至りまして、いよいよ、はっきりと教会が、外の世界に向かって、異邦人の世界、仲介世界に向かって、歩みを進め始めていくのです。地理的にも、パレスチナ地方を離れて、地中海世界全体へと舞台が移っていく。またその活動を担うのも、ペテロを中心としたエルサレムから、エルサレムの教会から、パウロたちを中心としたアンティオキアの教会へと変わってまいります。今日の13章の1節から3節は、いわばそのようにして新しいステップへと踏み出していった、その教会の歩みを描く、序文的な部分と言って良いと思います。その短いですけども、そこに記されている御言葉に耳を傾けながら、今日の礼拝を捧げたいと思っております。で、早速この13章の一節に改めて目を向けたいと思いますが、まずはじめに、その新しい担い手となる、福音の担い手となるアンティオキア教会について、語られております。13章の一節ですが、こうありますね。アンティオキアでは、そこの教会に、バルナバ、ミゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主、ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど、予言する者や教師たちがいた。アンティオキア教会で、指導的な立場にいた人々たちの5人ほどの名前が挙げられておりますが、ただそれだけのことではないんですね。ここにすでにアンティオキア教会に与えられた神の恵み、神の御業の広さ、多様さ、そして自由さがここには示されている。そしてそれは教会そのものが持っている、教会そのものに与えられている命の自由さ、命の豊かさを表しているのです。この5人の人について、必ずしもはっきり書いてある人ばかりではありませんが、地理的に言いましてもここにはすでにエルサレム出身の人は出てまいりません。仮にユダヤ人であったとしても、もう広く地中海世界、異邦人の世界出身の人たちばかりです。特にここに2番目に、ニゲルと呼ばれるシメオンという名前がありますけれども、このニゲルというのは、黒いという、白黒の黒いという意味ですね。そして、英語では、今あまり好ましい言葉ではないと思うんですが、ニグロという言葉の、語源になる言葉です。で、 それは必ずしもこのシメオンという人の人種を表しているわけではないんですが、まあ、やはりそれでもこの人はこう北アフリカの出身であったと言われております。まあ、他にもここにいるバルナバは、まあ、キプロス島、地中海に浮かぶキプロス島という島の出身でしたし、まあ、キレネ人のルキオという名前もありますから、すでにアンティオキア教会そのものに、まあ、異邦人世界の背景を持った様々な人たちが集められていた。すでにそこにそういう共同体が、豊かな背景を持った共同体が起こされていたということを意味しております。そしてそれは、そういう人たちの、まあ、出身地とか、背景ばかりではないんです。よくよく見ますと、この5人の中には、こんな人まで教会にはいるんですかと言いたくなるような人が実は含まれております。というか全員が、まあそういうある意味では、何らかの闇、影というものを追った人たちばかりでありました。特に、まあ、すぐに目に留まりますのが、後の使徒パウロとなるサウロです。まあ、この人は、まあ、もちろん後に偉大な伝道者と言われるような人になるかもしれませんが、しかし、かつてはご存知の方も多いと思いますが、教会を迫害していた人です。教会を撲滅することが、神様に仕える自分の使命であると、意気に燃えて、教会を迫害していた、熱心に教会を迫害していた、そして実際彼によって捕らえられたり獄に入れられたり、なんか今命を落としたキリスト者がすでにいたのです。そういうサウロがキリストの福音のために用いられていく、その不思議さ、聖書を読みながら多くの人はそのように、当時の人々もそのように感じたはずであります。またもう一人、そのサウロの前に、領主ヘロデと一緒に育ったマナエンという名前が出てまいりますが、まあ、この人は領主ヘロデと、まあ、どういう事情かよくわかりませんが、まあ、一緒に育った、まあ、父兄弟であると書かれている書物もありましたが、まあ育ち、生まれ、その領主ヘロデと一緒にしていたということですね。で、この領主ヘロデというのは、まあ、聖書の中ではやはり、特に新約聖書においては、まあ、悪名高い人でありまして、あのクリスマスの時に生まれたばかりのイエス様を殺そうとして、ベツレヘム一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにした、あの残虐なヘロデ大王の子供であります。しかも彼自身も、やはり、イエス様の殺害に関わった面がありますし、洗礼者ヨハネを処刑した人物でもあります。そして、この使徒言行録においても、このすぐ前の12章において、ヘロデ王はユダヤ人たちに取り入るために、キリスト教会の中心的な人物であった、使徒ヤコブを殺害し、ペトロをも殺そうとし、捕らえた人物でありました。そのようなヘロデ王と一緒に育ったと言われるほど深い関係にあった人に対して、教会は普通どう思うか、敵ですね。自分たちの敵である要注意人物です。そんなものをうっかり自分たちに近づけるならば、どうなるかわからない。そういう思いすら抱くのが普通でありましょう。ただ、詳しい経緯は、もちろん教会は警戒しなかったと、のんびりしてたんだということを言いたいわけではなくて、どういう経緯かはわかりませんけれども、サウロと同じように、この人も、キリストの福音に捕らえられて、敵であったはずの人が、敵であると思われるはずの人が キリストによって捉えられて、キリストの新しい働き手としてここに加えられていった。教会もまたその人を重んじ、自分たちの指導者の一人として尊んでいった。そういう神の恵みの自由さ、私たちの思いを超えた神様の御業の不思議さがここに示されています。そして先ほども申しましたけれども、これこそが教会にとっての命であり、私たちの教会に与えられている命の豊かさに他ならないのです。ただ言うまでもないかもしれませんが、一応確認しておきますと、それは決して、教会にはいろんな背景はあるけれども、それだけ優秀な人たちが最後は集まってきました、そういうことを言いたいわけではないのです。今申しましたように、ここに紹介されている人たちのは、その優秀さといったこととは何の関係もないんですね。今申しましたように、サウロ山の園の場合にはっきりしていますように、私たちの物差しに従うならば、むしろこの人は教会にはふさわしくないと排除したくなるような、そういう人が神の恵みによって用いられているということです。それが教会の豊かさであり、また私たちに与えられている神の恵みであるということです。私たち自身は、私たち自身のことをも、ここで神様の前に問われ、また神様に問いたいと思うのです。私たち自身が持っている貧しさや弱さというものを、神様はどのようにご覧になっているのか、これまで私たちが辿ってきた道のり、特にそこにおいて私たちが犯してきたさまざまな過ちや失敗というもの、自分でも目を背けたくなるような罪ということを、神様はどのようにご覧になっていらっしゃるのか、私たちは本当に冷静に神様の前でそういう自分の姿を見るならば、神の器としてふさわしくないものである自分というものを覚えずにはおれないのです。また逆にそういう私たちであるがゆえに、悲しいことに人の欠点や過ちに対しても不寛容であったり、カチンと来たり、イライラして自分でレッテルを貼って人を裁き、排除したりしてしまう、そういうものです。しかしここに示されております教会の姿は、多くの欠けのあるもの、本来神の前に出るのにふさわしいとは思えないような、そういうものを心にかけて新しくして、今日また新たに招いてくださる神の恵みの豊かさであります。たとえ過去にどんな過ちや罪を犯していたとしても、いや過去ばかりではありません、これからも同じような過ちを繰り返し犯していく、そういう私たちであっても、神はその都度限りない恵みを持ってその私たちを許し、私たちを癒し、神の尊い器として用いてくださる、その神の恵みの自由さ、豊かさが教会の根本にあり、また教会の歩みのすべてを貫いているのです。私たち自身は自分を見て、自分を見てはこんな自分ではダメだと蔑んでしまう、人を見てはあの人はと裁きたくなってしまう、 そういう人間的な思いを、ここでは私たちも改めて神様に全て明け渡していくんです。神様がこの私を新たに招いておられる、この私を用いようと心にかけておられる、その神様の恵みの中で私たちは互いに一つにされて、互いに許し合って、互いに受け入れ合って、この神様の道に仕えていく新しい歩みへ招かれているのです。そのことが、アンティオキア教会に示されている通り、私たちにとってもまた全ての出発点であり、土台であるということを、まず改めて受け止めておきたいのです。ただ、当然なことでありますが、私たちは罪深い人間にすぎません。自分自身でそういう神様の豊かな恵みを救い出すことはできません。自分で自分を持ち上げることができないように、自分で自分に恵みを与えることはできない。そのすべては神様から与えられる贈り物でありますし、神様によって初めて気がつくことができる私たちへの賜物です。ですから、もう一度この使徒言行録の13章の1節から3節を見てみますと、この短いところに繰り返して、彼らは主を礼拝していた、彼らは断食をして祈っていた、そういう言葉が使われていることにお気づきになると思います。私たちは自分でこの神の豊かさを作り出すことはできないし、ましてや教会の豊かな交わりを作ることはできないのです。ただ私たちが本当に自分自身神の恵みを豊かな賜物として見出し、その神様の前に自分を低くして礼拝するときに、断食して祈るときに、その自由さを見出すことができる、その神が与えてくださる新しさを生きることができる、そういうことです。断食ということについては、私たちは、文字通り断食をするという習慣は、率直に言えば持っておりません。ですから別にここで何か断食の真似事をしてみましょうということを私で申し上げる気はありません。ただそうであるからといって、しかしここで二度繰り返されているこの言葉をあまり簡単に通り過ぎてしまうということもやはりふさわしくないことでありましょう。実際に職を立つかどうかということは、別にいたしましても、ここにはやはり自分の持っているものを一度神様に明け渡すということが語られております。別に食べ物を食べるということは悪いことではありませんし、むしろ私たちが本当に生きるために神様は全ての食べ物を清めて与えてくださった。しかし、ですから普通に考えれば私たちが食べるということは本当に素晴らしいことでありますし、喜ぶべきことであるわけですが、しかしそのように当然これは自分のものだ、 自分の利益のために自分の好きなようにこれは使ってもいいと言える、そういうものを私たちは確かに持っている、神様から与えられている。でもそれをあえて神様の御心を見出すために、神様本当にその私たちに与えられているものを神様の尊い宝として生かすために、一度神様に明け渡すということ、神様にお返しするということ、まあ、そして神様の手から神様のものとしてもう一度受け取り直していくということは、私たちにとってやはりなくてはならない霊的な営みであろうと思います。それは祈りということもやはり同じです。もちろん自分の心にある思いや自分の願いをどこまでもしつこく神様に要求するということも、それはそれで大切な面があるでしょう。しかし時にそういう自分の思いを全て神様に明け渡した上で、神様が私に何を与えてくださるのかを手を空にして求めるということも、また祈りとして大切なことです。まあ、しかも、まあ、そういうつもりでいきましょうよというレベルの話ではなくて、毎日の生活の一コマ一コマで、家族や隣人をはじめ、さまざまな人とのその人間関係や関わりの一場面一場面において、自分の持っているものを神様に委ね、明け渡していく。そこで神様の手から私たちに与えられるものを求めていく。それが私たちの霊的な歩みにとって、また教会の交わりにとっての命になります。あの人間の思いを超えた豊かな、自由な、多様な神様の恵みを見出すためにも、私たちは自分自身が握りしめている、自分の色で染めてしまっている私たちの宝を神様に一度明け渡しながら、お返ししながら、本当に豊かな神様の恵みを新たに受け取っていくことが大切な営みになっていくのです。まあ、ある人はそういったことを自分の中に神様が働く場所を作る、まあ、そういう表現を使って表しておりました。私たちは、まあ、自分の願望であったり思い煩いといったもので、自分が自分がと、またどうしようどうしようと自分の心を自分でいっぱいにしてしまう。そこには神様といえども入ってくることはできないもん。まあもちろん理屈で言えば神様はどんなところにも押し入ってくることはできるでしょうけれども、それは理屈上はそうかもしれないけれども、神様はそういうことはなさらない。閉じてしまっている心、自分で自分の思いでいっぱいになってしまっている心に神様は入ってくることはできない。そこでご自身の御業を始めることはできないのです。だからこそ私たちは断食を、時には断食を通して、時には祈りを通して、私たちの中に神様が働くことができる場所を作るのです。それは決して自分を殺すとか、ただ自分を押さえつけて我慢するという意味ではなくて、本当に神様が与えてくる、この私に与えてくださっている、私ならではの賜物を見出すためにこそ、神様が関わってくださる場所を喜んで差し出し、準備するという意味です。まあ、もちろんそれは実際に職を立つときのように、まあ、しんどい面もあるでしょう。まあ、禁断症状とまではいけませんけれども、本当に辛く思われるとき、 自分が自分で亡くなってしまうように思える不安を覚える時もあるでしょう。しかし、そういうことを通して、アンティオキ教会の豊かさが、あそこに示されたような、私たちの思いを超えた神様の恵みの豊かさが与えられていくのです。それによって私たちが新しく神様の器として、新しいこの一日の歩みを、新しい週の歩みを、これからの地上で与えられている人生の歩みを始めていく道が開かれていくのです。私たちもまた今このように礼拝を捧げつつ、新しい週に向かう歩みへと向かおうとしています。アンティオキア教会の場合には、主を礼拝し断、二節の言葉ですが、主を礼拝し断食していると聖霊が告げるんですね。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。もちろん私たちにそんな大それた新しい仕事が今準備されているかどうかは分かりませんけれども、いや、たとえどんな些細な、いや、これまでずっと繰り返してきたようなことであったとしても、そこに神様の恵みを、神様の恵みが盛られた豊かな宝物として私たちはその毎日の生活の中に使わされていくことを新たに覚えたいのです。そしてそのようにして神様の恵みを共に分かち合いながら、一つの交わりを、教会の交わりを作り、またそれぞれに生きているところでの交わりへと生かされていきたいと思います。今私たちがこのような新しい交わりへ、新しい恵みに招かれていることを覚えて、御言葉に従いながら開かれているその道を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、使徒言行録における古代の教会の歩みを通して、そこに示されたあなたの恵みの限りない豊かさと、私たちの思いを超えた自由さとを通して、今私たちに与えられている幸いな恵みを覚えることができ、感謝をいたします。一人一人さまざまな過去があります。あなたの前にうずくまる以外にないような、そうするのが当然であるような痛みや影もあります。しかしあなたご自身が恵みを通して、そういう私たちをこそあなたの器として用いてくださることを信じることができ、できますように、感謝を持ってそのあなたに全てを委ねながら、明け渡しながら、あなたから示されていく恵みの道を今ここで新たに見出し、歩み始めていくことができるように私たちを導いてください。またこの教会がそのようなあなたの恵みを指し示すあなたの群れとして立っていくことができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今への捧げします。 Amen.